それでは今日のゲストをご紹介しましょう、監督のホアン・シンヤオさんです。どうぞ。
各位東京的朋友大家好，然后很高兴能够到东京电影节跟各位观众朋友见面。
東京の皆様こんばんは、ここで皆様にお会いできてとても嬉しく思います。
それではですね、皆様方からの質問で進めていこうと思います。
大仏は最初短編でまず撮られて、それからそれを長編にしたということです。で、最初 の短編の時は予算の都合で、白黒にしたということをちょっとどこかで読みました。で、今回はすごく大きな予算がついたと思うんですけれども、それでもあえて白黒を選んだというのはとてもチャレンジングだと思うんですが、あえてこれをした意図を教えていただけますでしょうか。お願いします。
あ、谢谢。在拍短片的时候，是因为经费上的一些问题，所以我们选择了一些技术上去克服。但是因为我们在为了克服这个技术，我们反而创造出了一个彩色跟黑白的一个对照的世界。所以到了长片的时候，因为虽然经费很充裕，但是我跟我的监制，我们都觉得我们已经有一个影片的风格跟用黑白说故事的方式，所以我们决定继续沿用黑白，然后把底层的人物的生活讲，是他是能够更纯粹的去表现出人的样子，然后去想象上层社会的一个 colorful 的概念，一种偷窥欲，就像我们会看八卦杂志去报道上流社会人的生活的概念，所以我们在场片的时候继续沿用黑白，然后交错彩色的方式。
はい、おっしゃる通り、短編を撮った時にはその経費があまりなく、経費の都合でですね、技術的にその経費で補えないところを克服しようということで、カラーと白黒を対比させるという方法を取りました。で、長編を撮る時には、やはりおっしゃる通り資金は十分あったんですけれども、その映画のスタイルというのが短編の時にもう出来上がっていて、白黒のスタイルを貫きで、その白黒でもって、社会の底辺の人たちの関係を表して、でカラフルな生活をしているお金持ちの人たちをそのドライブレコーダーのところでカラーを使ったことで、それを対照的に表しました。で、低俗な雑誌を見て、でその 上層階級の人のことをなんかこう ひがみ半分の話をしているというのを、それで描きました。
台湾でも拝見したんですけども、今日日本語字幕がついてより内容が理解できて本当に楽しむことができました。監督がこのナレーションをされていて、あとは予告編 のナレーションもすごく台湾語辞書とかとても面白い予告編というかメイキング画像が YouTube でも流れてるんですけども、監督ご自身がこのナレーションをやったという意図を教えていただけますか。
我以前是拍纪录片的，然后这是我的第一部剧情长片。那我的纪录片里面有的时候会有我的旁白。那我在我的监制那时候有建议，我在写剧本的时候，我的监制有建议我应该要把自己的一些个人的风格跟特色放到片子里。那他看了我的纪录片，他觉得旁白是我的一个特色，那他是有建议我是不是要把旁白放到这个电影里面。那一开始我有点担心，因为一般电影很少有旁白，那但我的监制就鼓励我，他说这是我的第一部电影，那也不用担心风格，担心电影语言，什么都不用担心。那因为我本身不是学电影的，所以我觉得我也没有受到电影太多的束缚，所以我就觉得就把它放进去了，那像在说一个故事一样。那基本上是蛮感谢我的监制，他们愿意支持我，就是我想做什么就做什么。
私実はそのドキュメンタリーを撮ってたんですね、もともとは。で、これは映画としてはこれが初作品なんです。で、できればその自分の作品には自分のスタイルを持っていたいと思っておりまして、でそれだったらその自分 そのドキュメンタリーを撮ってた時にはその自分がナレーションしたりもしてましたので、それが自分のスタイルの一つだったんです。 ですので、まあ、映画でも自分がナレーションをするということで、自分のスタイルを映画でも出せるんじゃないかなと考えました。ただその時にも一つ心配がありまして、いや映画でナレーションを入れるというのは非常に少ないですから、それでいいのかなと思ったんですが、プロデューサーがいいよ、そんなスタイルとかいろんなことを映画の話し方とか映画の言語とかそういうこと考えなくていいからって言ってくれたんです。で自分はもともと映画を専門に学んだ人間ではなくて、それでその、まあ、映画の縛りとか束縛というものもおかげでそれがなくて済みました。で、お話をこう語るような感じで、撮るようにしたんですね。ですのでそういう自由にしてさせてくれた、プロデューサーにはとても感謝しています。
私は実は台湾のどっちかというと音楽の方が好きな人間で、割と最初の方ですけどツートーピーが出てきたと思うんですが、まず彼がこの映画に出たいきさつというのを教えてほしいんです。それから彼が歌ってた場所なんかこうなんていうんですか、お風呂場みたいなああいう場所っていうのは台湾に本当にあるんでしょうか、ああいう場所ってのあるんでしょうか、それであるとしたら、まあ、どういうところにあるのかっていうのちょっと教えていただけると嬉しいです。
电影的配乐是台湾的一个歌手叫林声响，那他有他的乐团，他乐团有两个日本伙伴，那整部电影就是配乐都是由他来操刀。那浴池的那一段，其实那些唱歌的并不是配乐里面的人，包含唱歌的也不是我的配乐，那林声响也不是，那些是唱歌的是台湾的另外一个歌手叫猪头皮，然后乐团的话是台湾的一些 live band 我们找来的。那浴池的这个场景是在台中的一家 motel， 然后它是一间花了非常多钱打造的汽车旅馆，然后其中有一间最大间的就是有一个浴池，然后旁边可以唱卡拉 OK， 然后也有睡觉的地方，它就是让人家开 party 的，我们觉得是一个非常有特色的地方。那这一场原本我们是想要在酒廊酒吧，所以所谓的台湾的酒店就是有像银座有那种坐台小姐的那种酒店，但是后来我们发现了有这个浴池的场景，我们觉得更符合我们想要表现的一种所谓有一句成语叫酒池肉林这样的感觉，所以我们就后来选择了这样的一个场景。
実はそのこの映画にはその音楽を担当してくれた人がいまして、リー・シェンシャンっていう人がいるんですね。でその人たちのチームの中に日本人が2人入っていて、音楽とか全部担当してくれたんですけれども、お風呂場のところはその音楽担当の人ではなくて、ズドンピンという方が、歌手、台湾の歌手なんですけど、彼が歌ってくれたんです。で場所は台中にあるモーテルで、相当お金をかけたお部屋です。最大のお部屋です。でカラオケが歌えて、ベッドもあって、でパーティーを開けるというようなお部屋なんですね。で、最初はバーとかでその女性がはべってくれるようなそういうところも考えたんですけども、それよりはお風呂の方がこの映画にはふさわしいなと。中国語でそのお酒の池、肉の林という書く、その非常に低俗な俗っぽい、その酒に女にみたいな、そういう言葉がありまして、それにぴったりの場所だと思ったので、そこを選びました。
今の質問の内容を日本語で、説明してください。
キャストですね、役どころ、何人か登場人物がありますけれども、それぞれが何かをその表しているというか、何かを代表して何かを表しているというのはあるんでしょうか。
在短片的时候，其实只有跟长片比起来，短片里面的角色在长片出现的就只有三个角色，就是两位男主角，就是斗仔跟蔡波，那再加上工厂的老板启文，就是这三个。那到了长片的时候，就是我必须要写一个长片的剧本，那这是我第一次写长片的，大佛是我第一次写短片剧本。大佛普拉斯是我第一次写长片剧本，那对我来讲就是等于整部片子重写。 然后从我短片结束到长片拍完大概三年的时间，所以我剧本大概写了一年多，包含在拍摄的过程里面都还不断的修改。但是人物的角色是在剧本写完的时候就已经确定的，那除了延续两个底层人物的故事之外，我就觉得必须要让这两个主角跟男配角，就是启文这个角色，能够让他更立体一点。于是我创造出了他们的朋友，然后去他们的朋友主要的功能就是去推动这三个人的故事。那就是启文一定会有官商勾结的对象，所以会有立委、国会议员，然后也会有地方的政治人物，就是副议长这样子的人，然后他也会有女朋友，然后也会满村，好，这是我自己的一些想象，所以创造了一些比较扁平的女性，就是把这些女性非常的扁平化，甚至是可以说是功能化这样子。那我是想要表现在这男人的世界里面，是女性是相当的扁平的。那蔡波跟斗宅的朋友就是有便利店的店员，然后有流浪汉，然后还有叔叔，然后其他的角色。
短編の時その登場人物は3人だけでした。杜宅と蔡伯とあと工場、大仏を作っている工場の社長の智遠と3人だけだったんですね。で、この大仏っていうのが私が初めて書いた短編の脚本 で、大仏プラスは私がやはり初めて書いた長編の脚本なんです。で、脚本数を書くときには一から書き直しました。で、全て、短編から長編まで、長編撮影終わるまで3年かけて書きました。3年使いましたので、短編を撮り終わってからだいたい1年以上の間、脚本をちょっと修正したりする時間がありました。そこで、その人物の他の人を足すことで、主役の2人と、工場の社長一人をもう少し膨らます、立体的に膨らましたいと考えたので、友人を付け加えることにしました。で、3人のその友人を付け加えることにして、彼らによって3人のストーリーを後押しするというか、前に進めてもらうような役割をしてもらいたかったんですね。で、工場の社長は彼と一緒に結託しているなんかよからぬ友達が絶対いるに違いないと、国会議員とか副議長とかそういう人を友達につくつけた。で、彼女も中に入れて、で、また売春相手とかそういうものを入れていきました。で、その中で女性は非常にその貶めて書きました。わざと男性の世界の中で、女性は非常にその低俗というか貶められたような形で書きました。で、それ以外にはコンビニエンスストアの店員さんだったり、住むところのない海辺で住んでる方だったりとか、を友達として加えたんですね。
讲一下杜产跟蔡波的朋友，就是像土豆。那这个角色的设定，其实因为我拍摄的地点是设定在台湾城镇的郊区，那城镇的郊区有一些年轻人，他们可能就是没有受到很好的教育，然后就业机会也不多，所以就会留在自己的家乡工作。那自己家乡的工作其实机会有限，于是他们可能就会找到一个奇怪的工作地点，例如说就像喜门这样的便利店。那它其实反映两件事情，一个是关于台湾的口笔文化，就是可能就是 Seven 嘛，所以我就写成是喜门。那台湾有些叫统一超商，所以就有人叫统二超商，这种类似这种。那于是他就是在这个店里面从事店员的工作，那薪水不高，也没有升迁。那其实我想表现的是，偏乡的年轻人其实就是发展其实是有限的。那他的朋友就是斗宅跟蔡伯，那他是年轻的一辈，有可能在几十年后他就会变成斗宅跟蔡伯。对于自己的未来是能够预知的，其实是蛮可怕的，这是我想讲的。那 另外卖眼镜的这个叔叔呢，其实我想讲的就是穷人会欺负穷人，其实就是这个社会就是一个人吃人的社会，即使你们再贫穷都还是有阶级，然后还是人吃人。我想表现的是这个。然后像施家这个角色是我整个剧本里面最后写进去的角色，因为我在写剧本的时候发现所有的人都是在表象的世界里面，可是我觉得这部电影如果全部都是一个表象的电影的话，他在谈生命的力道可能会不足，所以我希望能够在底，不是底层，是里面，你可以说是内心或者是世界的内部，有一个角色可以去拉扯这上面所有的人，所以我就创造出了一个施家这样的一个角色。那他是一个流浪汉，可是不是一个我们常见的流浪汉。那他看清，他像是一个智者，看清着这一切，然后似乎顿悟了这一切，可是又在这漩涡里面自己走不出去。那我觉得或许他会是很多人会去解释他的行为，但是对我来讲他就是一个俗世里面的生活的哲学家吧。我自己是这样认为。那他的角色很重要，例如说他对生命的顿悟，他没有工作，他没有家，然后他什么东西都没有，是我们一般人认为我们需要有工作有钱，我们需要有一个家，我们需要有家人，那但他什么都没有。然后他的生命到底是什么，就是在最后那一刻他反省到杜才的死至少还可以画出一个人的形状，那对他这种人来讲他的死就什么都没有，就是一滩死水。那最后他对死亡的顿悟就是人死是求一个全尸，然后有朋友可以送行。就是我想要讲的是生对生命的意义是不太一样的。那他这个人物是来自于我身旁遇过的两个人，一个是我们村子里面的一个人，他每天就是骑着脚踏车，然后我也不晓得他住在哪里，然后他以前的故事我也不知道，就是一个没有过去的人。
あとですね、ジャガイモという人を入れました。で、彼はですね、この映画の舞台になっているのは、その台湾の中でもその町と田舎の境目のようなところを舞台にしているんですね。で、そのあたりに住んでいる人たちというのは、その若い人でもその教育をあまり受けていなくて、教育レベルが高くないがために田舎から出ていくことができなくて、その近く、やはりその生まれたところの近くで仕事をしている。でまたちょっと奇妙な仕事をしている人も多いんですね。で次にですね、その台湾はコピー文化が非常に多いので、セブンではなくてシメンというような店を作りました。で実際に多分ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、台湾には統一というトンイという会社があります。でそれを文字でトンアールとかトンニとかいう会社があったりするんですね。ですので、まあ、セブンをもじった、セブンをコピーした紙面という店で働いている店員、給料は低い、昇給もしない、というような、ね、田舎の青年ですね。で、もっと若い人たちは結局彼らのようになっていくわけ で若い人たちは自分の将来を考えるのが非常に怖いと思っているんです。でもう一人、自分の甥っ子ですかね、おじさんが出てきますよね。自分の親戚まで騙してお金をむしり取るという人が出てきます。でお金のない人は貧乏人は貧乏人をいじめるという、貧乏人の中にもやはりこの いろいろこうちょっと貧乏とかもっと貧乏とかいうのがあって、でその中でいじめ合いをするんですね。でなどでそのおじさんを入れました。そして、一番最後に考えたのが、いや海辺に住んでる不老者の人ですね。非常にその 表現をするのに彼がいないとこう命の力とかそういうものを表せないと思ったんです。世界の内部というかそういうものをもっと表したかったので、あの不老者の役どころは非常に大事な役で、彼はまるで記者のように全ての事柄を見て何が起きたか、知ってるんですね。だけど自分の世界から出ようとしないんです。自分がよく知っている世界に閉じこもったままそこから出ようとしない哲学者のような役どころです。で、命とは何かっていうのを考えると、そのでこの人の不老者の人は仕事もしてない、家もない、何もないんですね。でも普通の人にとってはやはり命というと仕事も必要だ、お金も必要だ、家も欲しいし家族も欲しいと思いますよね。で命とは何かっていうのをでこの不老者の人はどこで感じるかというと、東西が死んだ時に人の死というのはどういうイメージなんだろうかということを考えて、そこで、まあ、人が死んで、亡くなってそうお葬式をしてということで肌とその生命とか命ということを考えるんです。で、この不老者にはモデルがいまして、私が以前会ったことのある人で、ある村の人でいつも自転車に乗って、動いてました。でも自分はその人がどこに住んでるのかどういう仕事をしてるのかもう全く知らない人で、あのゴミを拾って、生活をしてる人でした。その人がモデルになってます。
非常谢谢来到东京，然后我最后，我也不晓得要说什么。我觉得很开心能够来到东京影展跟大家见面，然后，拍这个电影，其实我觉得如果可以让大家能够更了解台湾的一些，除了台湾的观光的影片介绍台湾之外，可以让人家更认识台湾其他的面向跟关于生命的故事的话，我觉得非常开心，然后很高兴能够来到日本跟大家碰面，谢谢。
今回東京国際映画祭に来られてとても嬉しいです。そしてここで皆さんにお会いできてとても嬉しいと思っております。この映画を通して皆さんがあの台湾 の, その観光というその表面的な皆さんみんなが知っているような台湾 の, その観光という面以外の台湾を知っていただいて、その台湾の人たちの命のお話と物語というかストーリーというものを少しでもご理解いただければ私は嬉しく思います。ありがとうございました。